こんばんは、ひろしです。
こんばんは、しゅうです。
はい、現在ですね、1月13日、時刻は6時過ぎですね。はい。
6時過ぎですね。
6時過ぎです。現在我々、渋谷のスクランブル交差点の近くの喫煙所にいます。
もう、何ですか、日本で一番賑やかな場所といっても過言ではない。
そうですね。まあ大体朝のニュースとかでこう、映し出されるのはもう、この渋谷のごちゃごちゃっとサラリーマンとかいろんな雑多な人たちが歩いてるここだと思うんですけれども ね、
本当に、
はい。まあ、今日はですね、まあ、金曜日の夜なんで、
はい、
まあ、ちょっと飲みに行こうかなと思ったんですが、ちょ集合時間までちょ時間あるんでですね、それまでなんかいろいろおしゃべりできたらなって思ってます。
こんなとこでね、おしゃべりして
なんでこんなとこかっていうとですね、意味があるんですよ。1月13日はですね、タバコの日っていうのが決まってるんですね、実は日本で。まあ、決まってるっていうか言われてるだけですけど。
昔からですか？
ですね、まあ、そうなんですよ。まあ、タバコの日ってこう調べたら絶対1月13日が出てくるんですけど、なんでかっていうと、
はい、
1946年、もう本当戦後間もない時に、ピースっていう日本の、まあ、有名な、もう昔からあるタバコですね。
ありますね。もうなんか作家さんとかといえば、はい、
そうです。もう前も言いましたけど、宮崎駿とかね、宮崎駿もピース大好きっていうやつですね。
両切りみたいな、
ね、両切りの28ミリとかですげえ重いやつですけど、まあ、そのピースが初めてこう発売された日っていうのが1月13日なんですね。50年、60年前の。
なるほど、ね、
はい、70年前。そうです。
なるほど。
なので、まあ、1月13日がタバコの日っていうふうに日本では決められてるんですね。
確かにピースとか何回か吸ったことあるけど濃厚だった気がする大人の味がした気がする
まあ結構辛いというか感じはありますね、うん、僕も最初なんか大学の時にちょっとタバコを初めて吸った時も、うん、ピースのこの缶ピースを一回吸ってみたんですね、うん、これかっこいいじゃんとか思って。
かっこいい。
まあなんかあれですね、口にこう葉っぱ入ってくるわ、なんか辛いわで、なんかもうこんないらねえよってなった記憶があります。
なんかタバコから出てくる煙が安いタバコよりもなんかゆっくりと濃くなんか出てくる感じ
です。でも確かにその昔のタバコってこう紫煙っていうじゃないですか、紫の煙じゃないですか。
あ、するする。
でもよくなんか友達でなんかいいタバコって煙ちょっと紫っぽくないみたいなそんなわけねえだろって思うんですけど、ああ、まあ、それぐらいなんかちょっと違いますね。
ちょっと違う。
確かに安いタバコといいタバコ、
うん、濃さが違うから
濃さが違う気もしますね。
するあとピースとか、まあ、タバコってなんだろう、パッケージが全部かっこいいから。
かっこいいですね。かっこいいですね。ただでもあれですけどね、最近はそのあなたの健康を害する恐れがありますの、
ね、あの写真ね、
でっかくてなかなか海外のタバコだともうなんか腐った灰みたいなのがこう乗せてあったりして、
あれは義務付けられてるから ね。
まあそれはちょっといただけないんですけど。
そうですね。というわけで僕はタバコをやめたのにここで君のタバコを吸うのを待ってないけど、ね、
いや僕は別に吸ってるわけじゃないんですけど今日タバコの日なんで ね。
そう
せっかくだし。
わかりました。
はい、
なるほど。
でまあちょっとですね、本日もですね、
はい、
ちょっとボックスの方を引いていただいて、
まだ時間あるからね、
まだねあと 2,30 分ぐらいあるんで、
そうですね、
ちょっとおしゃべりできればなと思うんですが、
お酒を飲み行って集合場所渋谷のスクランブル交差点、夕方の6時にボックスを持ってくるってい
う、ね、いやそうですよ、もうやべえやつですけど一番痛いやつですけど、まあでも渋谷いろんな人がいるんで大丈夫です。
じゃあまあとりあえず時間があるんで引きます。
お願いいたします。
じゃあ今日は僕は口では言いませんで、これ
ほい、ツタヤ
ここじゃん。イントロジャパン。というわけで僕たち
ツタヤに入っちゃいましたが、
ね、そうですね。
いやスクランブル交差点の、ね、喫煙所のもう後ろがツタヤなんで、
そうですね、歩いて10秒ぐらい、ね、
そうです、目の前だったんでちょうどよかったんですけれども、
ツタヤについて喋るか、もうとにかくないと困るかな。
そうですね、まあツタヤって要するにレンタルビデオだったり、まあセルとかもあるんですけど売ってたりもするんですけど、ビデオ、
ね、
DVD、CD、まあ、今だったら本とかもいろんなものがレンタルできるですね、お店なんですけれども、
そうですね、
そもそもあれですかね、レンタルビデオっていうこの携帯自体が 結構珍しいかもしれないですね。日本独特かもしれないですね。
どうなんですかね。
僕が中国いた時は全然見たことなかったですけどね。
僕は物心ついた時からあるから、当然みんなやってんじゃねえみたいな。
ああなるほど。まああれですかね、あの一個話で聞くのは、まあ、日本人はその借りたものを返すから、
あ
だから成り立ってるんだと。
なるほど。国民性で
成り立ってるんだと。まあ要は貸しちゃうわけですから、これ返ってこなかったらアウトなわけですよ。
そりゃそうですね。
なのでまあもちろんその借りるときには身分証明が必要じゃないですか。あの免許証だったりとか、
そう、ね、
あの保険証みたいなの持ってって、うん、住所とか登録しないと借りれない。
確かに。
まあ、じゃないともういくらでもパクっちゃいますからね。
でもそれと同じこと外国でもやったら同じじゃない？身分証を持ってって。
だからあの日本人の国民性がこうどうにかなってるんじゃないですか。
まあ、確かに借りたものを返すってだけじゃなくてちゃんと現状維持で返すもんね。
そうですね、まあ、なるべく傷つけないようにみたいな感じですか ね。
丁重にパッケージから出すもんね。
そうですね、
丁重にしまうし、
丁重に。確かにあの CD とかについてるその歌詞カードとかも結構綺麗になってますもん、うん、全然こうぐちゃぐちゃなってないですよね。だからみんなこう綺麗に使ってるのかなと思うんですけど、
ね、なるほどね。
どうですかツタヤ、結構行かれました？
いやめっちゃ行く。
いやまあ僕もだいぶ行きますね、
うん、なんかなんだろう、最初だって今は DVD だけどビデオの頃から言ってたよ。
いやそれはすごいっすね、
うん、あとはツタヤね、渋谷もいいんだけど東京、まあ東京の話でいくといろんなとこにツタヤがあって、そのツタヤツタヤでカラーがあるかな。
へ、そうなんですか。
うん、なんかおしゃれな感じが。
あーなるほどなるほど、確かに六本木の蔦屋とかは、
まあそこはねおしゃれの、
めちゃくちゃおしゃれらしいですね。もう本当におしゃれなカフェみたいな感じの雰囲気になってたりして、そうそう
そう、あと品揃えも若干違う気がするかなと。あ
多分それはそうだと思いますね。
なんか本屋もあるじゃないですか、はい、そこは結構デザイン系の本とかがたくさん置いてあったりするっていうのとか、
要はその六本木周辺でこう働いてる人たちが帰りに借りてきたりとか、まあ、その辺に住んでるこうちょっとハイセンスな方々がちょっと好んだりとか。
そう、あと以前私映像系で働いてた時とか、はいはい、まあ、テレビ局とか CM 制作会社とかがたくさん集中してるじゃない。あそこ
ら、なるほどなるほど。
だからもうそれっぽいビデオとか資料映像とかたくさん AD たちが借りに来るわけよ。
あ資料映像も借りれるんですね。
そうそうそう、
それもすごいですね。
だからそういう本とかの品揃えが東京中のいろんな蔦屋にもう若造が走り回って、昼間は夜なんかディレクターに見せるためにうわーっつって買ったり借りたりしてるっていう。だから東京は本当品揃えとかあといろんな蔦屋でカラーが違うっていうのが結構顕著か
な。なるほどなるほど、うん、ちょっと面白いですね。
面白いけどその仕事は辛かったけどね一つの蔦屋で全部賄ってほしいみたいなの、
まあ、あいろんな蔦屋に行かなきゃいけないっていうの
くら
い
ですね。
まあそれは蔦屋のせいではないんですけど
確かにね、ありがたいんだけど
すごいですね。まあそんなぐらいいろいろ揃ってると思うんですけど、まあでもやっぱ蔦屋って言ったらもう一個やっぱちょっとあれじゃないですか、あの 男児的には、男性的にはこう、
あまあ蔦屋っていうかレンタルビデオといえ
ばって、まあ、ビデオといえばとかもあるんですけど、まああの蔦屋にはですね、まあ、ほぼ全ての蔦屋にはこう奥の方に、まあのれんみたいなのがかかってて、
のれんですねみたいなのじゃなくて
のれんがかかってて、
そうです、
で大きくこう18って書いてる、
書いてある、ね、
あのれんがあるんですけど、まあ、いわゆるアダルトコーナーですね。
そうですね、18歳以下は入っちゃダメよ、
ダメよっていう。そうですね、横にはアンパンマンとかクレヨンしんちゃんとかドラえもんとかあるんですけど、その奥にはこうもっとすごいこう
分かる分かる
ものたちが。
ただなんだろうね、ツタヤでそういうの借りるのってなんだろう、難しいかな。
僕はあのですね、まあ、一人暮らしをこう東京で始めて、もともと東京じゃなかったんですけど始めて、で目の前にこうツタヤがあったんですね。でうわツタヤがあると思って、
そんな感動したの？
いや、あの今までというのも僕はあの、まあ、奈良に住んでたんですけど、 ツタヤ行ったことなかったんですよ。
ツ
タヤがなかったんですね、僕の周りに。で逆にあのレンタルビデオショップがあったんですよ、他にローカルのレンタルビデオショップが地元のやつがあって、ね、うん、でそことかをこう行ってたんで、あと、まあ、親がなんか遠くの方のツタヤ、車でツタヤ行って借りてくれたんで、僕一人でこうツタヤに行くことはなかったんですよ。
そうだね。
なので初めて自分でこうツタヤ一人で行けるって思った時に、うん、真っ先にこう18禁に行ったんですね。
なるほどね。
もう18歳なんで 俺堂々と借りると思ってバッて入ったんですけど、借りて帰れませんでしたね、恥ずかしくて。
そういうことでしょ。わかるんだよ、ね、それは。例えばなんかそれっぽいなんか外面で行くツタヤと、
はい、
もうなんかすげえ暗黒面を見せてもいいやつツタヤがね、
それはそうです、
ね、あるんだよね。
多分この渋谷のツタヤなんかはものすごい人いますし、うん、まあなんか中も結構おしゃれな感じになってますし、うん、どうしてもここでこう借りるのってやっぱ恥ずかしい感はありますよね。
つうか今ここいるけど どこにあんのか分かんないもん。
なんか5階にあるらしいんですよ。
そうなんだ。
なんですけど僕も確かに渋谷のツタヤ借りたことないっていうか、まず気にしたことないですね。あったっけそんなとこみたいな。
そうだね、
らしいんですけど、まあでもあるらしいんですよここにも。
だって日本全国からよりすぐりのおしゃれさんたちがうろうろしてるところでそののれんをくぐる勇気なんか持てないよ。
だ僕あのよく言うのは、よく聞くのは、のれんをくぐるときより出てくるタイミングが分かんないって言いますね。つまりですね、このれんっていうのは、まあ、本当にいろんな人がもうあの女性とか男性もいろんな人が通ってるところにポンとあるんで、入るときは周りにこう人がいないときにスッと多分入ると思うんですよ。
あ、確かにね。
ただ出るときは、うん、外に今人がいるかどうか分かんないんで、一か八かでこう出なきゃいけないという。
でもね、ちょっとそれもね、なんか経験値が低いっていうか、
はい、
じゃあなぜのれんなのかって言ったら、あれってなんか3枚ぐらいで切れ目があ
るじゃない。 ありますね、
はい、あそこから覗くべきだと思う。
でもそれもそれで恥ずかしいですから、こうのれんをこう覗いて、あ、
でも一か八かの勝負に出るよりまだそっちの方がいいんじゃない。
まあ確かにそうですね、そうですね、まあ、だからこう注意してこう出なきゃいけない。
そうそうそう、
まあ、ちなみにですね、あの僕がまあ、その後こう紆余曲折を経て、うん、まあ、借りれるようにはなったんですけど、うん、まあ進化したんですけ ど,
ど
地元のあのツタヤによく行ってたんで、
あそこは暗黒面を見せる、
はい、あそこはもう僕を全部さらけ出してるんですけ ど,
ど、ね、
あのなんですけど、あそこのツタヤはですね、なんとですね、あの中に18禁コーナーの中に、うん、あのレジもありました。つまり、あのツタヤってこう、まあ、18禁コーナーでか、まあ、例えば DVD2 枚ぐらいこう借りて、ああじゃあ他の、まあ、普通の、まあ、ハリーポッターとか、 あの、まあ、なんかそういう真面目なやつも借りて、ああでこうまとめてこうレジでこう持っていくみたいな。
そうだね。
でそれもちょっと恥ずかしいから AV はあの下の方に置くみたいな。
そうだ、ね、
あるあるあるじゃないですか。もうあの僕が行ってたツタヤはレジが中にあるんで、18禁コーナーの中に要は18禁専用のレジがあるんで、
じゃあもうなんかその時はもうそれのみを借りて帰るっていうことか。
もうできちゃうってことですね。
なるほど、
ね、それもできちゃうってことですね。
あ、便利なんかね。え、じゃあそこでレジ済ましたら出口は、
あ、出口はまあ、あの太ももはスッと出れるんで、
あ、結局のれんから出るわけ。
それはのれんから出ますよ、もちろんのれんから出る、まあ、そこのね、あのハードルはクリアしなきゃいけないんですけ ど、
ね、
ただその18禁コーナーのそのレジの人は必ず男性なので、
あ、
それ普通のレジだと男性女性が混じってるんで、まだやっぱりその女性に見られるの恥ずかしいっていう心理があったりするじゃないですか。
俺逆なんだよね。
え、見せたいです。
女性の方が借りやすいっていう。
え、そうなんですか。
なんかね、
あ、男性だと同じ男性だからこいつこの好きなんだって思われたくないみたいな、
ね、結構ああいうところの女性ってもう結構
慣れてます、
ね、ドライだしね。
それはそうですね、確かに。
そっちの方がいいかな。
あ、確かに。なるほどなるほど。
ビジネスライクでどんどんこなしていく感じが。
あ、この人あ巨乳好きなんだとか思われるのちょっと嫌だってことですね。
そうそうそうそう。
あ、女性だったら何も気にしないだろうと。
そう
なの。逆に、
あ、なるほど、
うん、まあ、ツタヤの思い出いろいろありますが。
あるね、
はい。まあ、いろんな駅に置いてあるってですね、
うん、
まあ、ものすごい展開してるんで、
してる、
まあ、全国どこの会員カードを作っても全国どこでも使えるので、
それが不思議だもんね。
もう面白いですけどね、うん、北海道で作ったらそのカードで沖縄でも使えるんで非常にいいです。
逃げれるのかね。
逃げれる、
北海道で借りてそのまま沖縄に帰っちゃうみたいな。
確かに逃げれる。あ、まあ確かにそうですね。 まあでもまあバレちゃうんじゃないですかね。まあ今返すときは郵送で返すのが結構メインになってきてるんで。
ああ直接返しに行かないもんね。
そうですね。僕の時はまあプラス100円で、うん、そのままなんか袋みたいなのもらって、うん、この袋に返したやつ全部入れてそのまま郵便ポスト入れたらもう OK っていう、宛先書く必要もない、うん、
すごいわ便利だわ。
すっごい便利です。100円プラスするだけでもう郵便ポストそのまま入れるだけなんで。
確かに返しに行くのだるいなとか、
ね、だるいんですけどもう今それいらないんで。
なるほど、ね。
はい、大体まあ1枚あれですよね、安いやつだと100円ぐらいで、まあ新作とかだったら5枚で1000円ぐらいですよね、レンタル代。
なるほどね。
だからまあ5枚で1000円プラス100円の1100円でまあ1週間分5枚新作を借りるみたいな、うん、でそれでそのまま1週間後にポストにポンって入れて終わり。
でもなんか延滞料金を払うとかなかなかないのかね、
今の時代ないのかもしれないですね、うん、結構あるあるではなくなったのかもしれないです。
あ、まあ、よくビビってたけどなんか渋谷に関して言うとそのなんすかコーヒー飲むところがちょっとあるじゃん、
はい、
でもちょっとお店っぽくなってるでしょ、でもなんかもう本当にツタヤの中にそのままカフェがあるパターンとか、さっき言った六本木とかもそうだし、あと横浜のみなとみらいのとかもそうだし、
あ、
なんかちょっと借りたとか今から買う本を持ってそのカフェのスペースに座って読むとかすっごいおしゃれに見えるんだよね
まあ確かにそうですね、うん、まあそれはちょっと僕はやったことないですね。もう本当にお笑いか AV ぐらいしか借りないんで
まあね、最近なんか本に力入れてるかなっつったよ。
ああ、ちょっと思います。いいじゃないですかね。あと今あれなんですよ、成田空港とか関西空港の中にもう出発ロビーのすぐ隣に今ツタヤあるんですよ、
うん、入ってから。
いや、外ですね。一応
あ、外とか
で要はそこで、まあ、なんか1週間の海外出張とか、まあ、2泊3日のちょっと海外転勤とか、まあ、転勤っていうか、まあ、ちょっと海外で出張してっていう時に、はい、まあ、夜なんか映画とか見たいなとかそういう人の需要を満たすために。
なるほどね。
もう空港の近くでポンって借りてで行ってきて、うん、でか戻ってきたらその到着ロビーにもツタヤ返すとこあるんで。
なるほど、
ポストが置いてあるんで、うん、そのままポンって返す。
なるほどね。
旅行中のためだけのツタヤとか
便利になったっていうことかね
らしいですね。そういうのがあったりとかして。
そういえばなんか飛行機の中でたまに見てる人とか見るのね。
あ、ポータブル DVD プレイヤーとか、まあ、それこそ今ノートパソコンで見れるんで。
そうだ、ね、
結構 DVD 借りてく人いるみたいです。
なるほどね、
まあ、そういう使い方もあったりなんかして、まあ、いろんな形で、まあ、それさっきの本あのカフェとかもそうですし。
そうっすね、
結構面白いですけどね、ツタヤ。
めちゃくちゃ今日本を侵食しまくってるん
ですけどもう端から端までありますから。
そうです、ね、
北海道から
なんかこれ頑張ればツタヤってそのままなんかどっかの海外で事業展開できそうな気がしないでもないよ。
確かにそうです ね、まあ、でも中国とかだと厳しいんじゃないですかね。
厳しいか。
めちゃくちゃ偽物の DVD があるんで
確かにそうだ、ね、
勝てないでしょう
勝てない、
ね、じゃあそろそろ。
そうですね、
行きますかね。
とりあえず今日は借りないで置いて。
え、なんか借りに行かないんですか。
いや借りようかなと思ったけどなんかこの後お酒飲んでなんか酔っ払って忘れたらやべえなとかちょっと思う、
ね、ああなるほど、うん、まあ確かにそれはあります。
そうですね、今度はなんか腰を据えて一回アダルトコーナー渋谷で入ってみようかな初めて。
あ、じゃあぜひぜひどうぞ。
はい、はい、
その際はお声掛けください。
なんでだよ
そうですそうです。
わかりました、行きましょうか。
行きましょう。というわけで、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。